もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず年齢をお願いします。
23歳です。
23歳。ご結婚はされてますか？
結婚はしておりません。
お一人で暮らしていらっしゃいますか？
家族と暮らしております。
ご両親とですか？
そうです、はい。
そうしましたら、お父様お母様の年齢を教えていただけますか？
お父さんが56か7歳くらいで、
はい、
お母さんが53歳です。
はい。ご兄弟いらっしゃいます？
はい、妹がおります。
はい。妹さんは何歳でしょう？
17歳です。
17歳。
はい、
はい。そうすると4人で暮らしていらっしゃいますか？
はい。
はい、わかりました。それではご相談はどんなことでしょう？
1年6ヶ月前にですね、
はい、
会社をちょっと辞めまして、
はい、
それが抑うつ症状っていう、うつの手前の病気になってしまって、
はい、
会社を辞めて今無職の状態なんですけれども、
はい、
両親も働いていまして、私も仕事をやらなきゃなというふうに思って仕事をずっと探しているんですけれども、
はい、
症状の影響なのか分かんないんですけど、どうしてもまた辞めるんじゃないかとか、仕事が続かないんじゃないかなって思ってしまって、どうしてもちょっと次のその一歩を踏み出せなくて悩んでいるので、それをちょっとご相談したいなと思ってお電話しました。
はい、わかりました。会社を辞めたのが1年半前であってますか？
はい、すいません、1年半前に症状が出て休職を1回して、
はい、
3ヶ月前に正式に辞めたという感じですね。すいません。
ああ、そうですか。抑うつ症状が出たその前後あたりには専門家にはご相談をしたのでしょうか？どのような診断をされましたか？それとも
症状が出る前には何も病院は行ってなかったんですけれども、出勤前にですね、駅の方で軽く倒れてしまったのが原因で、まあ、その日のうちに病院に診察を受けたら抑うつ症状という診断を受けたという感じですね。
は
い、
そうですか。では、はい、この倒れる前、症状としては何か自分で自覚はありました？
食欲やって睡眠に関しては特に問題はなかったんですけれども、やはりその誰かを頼るとか何か話をするっていうのがちょっとできなくなってたかなとは思いますね。
で、抑うつ症状ですねと言われてお休みをさせてもらっている期間は何か専門医などに行ったりしましたか？
はい、最初にその診断を受けましたクリニックの方に通って、今も通院はしている状況ですね。はい。
ああ、そうですか。
はい。
そうすると次の一歩を踏み出したいというご相談でいいかな？
それ、不安が大きいですね。やっぱりそのまた繰り返すんじゃないかなっていうのと、ちっちゃい頃から人間関係があまり得意ではないので、また同期だったり先輩との関係を構築していかなきゃいけないっていうのがすごく、いやー、また一からかっていう感じですね。はい、
確かにね。では今日のご相談は、そうすると次の一歩は踏み出したい、でも今治療中でもある、はい、どうしたらいいかというようなことでよろしいでしょうか？はい、わかりました。今日の回答者は心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。23歳まだ若いよね、全然ね。でもこれからだって僕が言うと、もう僕なんかスタートラインからもう遅れちゃってなんて思っちゃうでしょう、やっぱり。
そうですね、はい、
はい、焦りはわかるけれども、全くねハンデにはならないですよ。
あ、そうですか。はい、うん、
私の知り合いって言っちゃ、まあ、名前出せないけども、でやっぱり青年期にうつだか何もできないで、3年間下宿の前の川沿いを散歩しただけの3年間を過ごした人って知ってるけど、今大変な人になってますよ。
あ、本当ですか。
うん、
はい、
まあそれはみんながそうなるとは言わないけれどもね、もちろんね。
はい、
それで まあ、うつの原因とかも言い出したらいろいろあるんだけども、あなた自身の中ではこれだなって思うものってない？なんか。
そうですね、前のいた職場がですね、うん、休みあるんですけど、うんうん、なかなか家族と暮らしている中で家族との予定も合わなかったりとか、
うん、
家族と、すいません、旅行行ったりとか、
うん、
いろいろ、まあ、友達と遊んだりするっていうのがすごく自分の中で楽しみだったんですけど、
うんうん、
なかなかそれが予定が合わなくて、
うん、
すいません、なかなかこう一人の時間が増えてしまって、
うん、
こう感情だったり気持ちをコントロールできなくなったってところが原因かなと思いますね、うん、すいません、
うん、いよいよだから相当友達たちとか家族と一緒になんかこう楽しむ機会がなくなったことがあなたにとってはある一個の時代が終えちゃったような寂しさがあったんだね、きっとね。
そうですね。
ね。
はい。
僕らのさ、時代、一人ぼっちっていうところをね、すごく恐れた年代だったね、僕ら。
はい。
体育やって、ペアを組むとき一人なんじゃないかとかさ、
はい。
とにかくクラスでも一人ぼっちでいるなんていうことは、
はい。
あってはならないことぐらいまで、なぜか恐怖を感じてた記憶があるのね。多かれ少なかれ今でもあるのかもしれないけれども、今平気でさ一人ぼっちでなんか教室にいる、
はい、
それで他の人に聞いても、うん、あいつはぼっちだからとか言って蔑むわけでもない、なんかそういう不思議な成長もしてきてる気がするんだけれども、
はい、
どう？
世の中的には結構ぼっちってそんなに悪いもんではないっていうふうになって、うん、
なってきてるよね、本当にね、
はい、なってますね、はい、うん、
だからだんだんそれも受け入れられる時代になってきてるような気がするんですよ、
はい、
うん、だから自分は友達もいないしぼっちだから変に思われないかっていうことは多少は変に思われるんだろうけれども、
はい、
自分のマイナス印象をどう受け止められるかっていうことを手放すと、
はい、
結構楽になれる面もあると思います。
はい、
そうなったら、
はい、
仕事に対する不安っていうよりも、
はい、
職場仲間となんか仲良くしなくちゃいけないとか、
はい、
また一から始めなくちゃいけない人間関係、もともとそんなもんないんだから、
はい、
ぐらいの居直りでやる以外ないと思うんだよね、とりあえず、
はい、
要するに不安のまま、
はい、
なんか一歩踏み出すしかないんですよ、誰でも、
はい、
その結果さらに鬱が深まればこともあるかもしれないけれども、帰ってよかったとかっていう確率も相当あるんだよね、
はい、
だからその歩みを続けていけば、
はい、
どっかで人間って前向きにやっていくようにできてるもんだと思うの、
はい、
自分の話はあれだけど私大変なノイローゼでしたから23歳の時、
はい、
うん、でも一人で生きていくしかなかったから、それでも仕事行くしかないわけよ、
はい、
お金ないんだから、
はい、
だから人とも喋れないし、
はい、
うまくも言えないとかいうことになると大変苦しいわけよね、
はい、
だからどうにもなんなくなって向こうがお前何やってんだとか言われるともう辞めるしかないんで辞めて、そして次の仕事次の仕事で、そうすると1日分でも5000円とかもらえるわけだから、
はい、
まあとりあえず暮らせたわけよね、
はい、
そこでだんだん分かってきたのは、
はい、
職場とかそういうところで、
はいはい、
変に人に好かれようとなんかじゃなくて、
はい、
きちんとやらねばならない仕事をそれなりにちゃんとこなすと、はいはい、少なくとも責任は果たす、時給1000円だったら1000円分は間違いなくやったっていう、これがきちんとしてれば相当なんか変わり者に思われても、はい、仕事って続けられるんだなと思ったのが、まあ今の時代分かんないけど、でもやっぱりそれが基本だと思うんだよね、僕。
はい。
そうすると、めったなことでね、クビにならない。それで生きていくことができた。そのうちにだんだん面白いことを発見してって、僕はうつとかノイローゼを完全に克服したのよ。
はい。
でも、少なくともね、一度うつになったり、はい、 神経症でもなればね、
はい、
多少はごたごたしますよ人生、
はいはい、
しかしそれは致命傷ではない。じゃあ、はい、そこからどう乗り越えていくか、
はい、
いやいやながらやっていくしかないのよ、
はいはい、
理想でやろうなんて思ったらすぐに理想の子なんかできっこないから、そんな状態で、
はい、
元気もない鬱状態でできっこないんだから、
はい、
いやいやながらやっていくしかないのよ、
はい、
でも仕事をちゃんと時給分やってれば、まあ、そんなにクビになるようなことには、めったにはお目にかからない。それだってあると思うよ。お前変だなと思って嫌われるとかってあるかもしれないからね。
はい。
でも逆の場合もあるよ。お前面白いやつだなとか、はい、そっちの方が多い気がしたね、僕はね。
ああ。
うん、まあそれは人の運だよね、でもね。
はい。
でも基本は、やるべきことをやってさえいれば、多少変わり者だろうが、ぼっちだろうが、仕事の場から、除外されることはないっていうのが僕は常識だと思う。
はい。
だからあなたの場合、元気になって頑張ってやっていこうなんて理想を言ったらもう終わりよ。
はい。
そうじゃないんだもんだ。
はい。
いやいやながらクビにならないように、せめて仕事だけはちゃんとやろうという態度で生きていく。
はい。
スタートラインよ。これがスタートラインなんだよ。
はい。
青年の皆さん。皆さんは前途洋々としていたなんていうことは大人は簡単に言うけれども、
はい、
こうなっちゃったらそれ以外ないよね、
はい、
でもそれは間違いなく自分の一歩なん、
はい、
多くの人が自分の一歩を踏み出せないまま人生の旅に出てんだよ、
はい、
あなた強いよ、そしたら、
はい、
自分の力の一歩だから、
はい、
いやいやながらよたよたで一歩踏み出した人は、
はい、
それ以下がないんだよ、
はい、
だから難しいことないのよ。不安なくなりません、
はい、
前向きにやろうなんて無理です、
はい、
それでも生きていくことはできんだよ。一歩踏み出すことはできるんだよ、
はい、
それを神様は今あなたに求めてると思うよ、
はい、
ぜひやってみてください。
どうでしたか？
辞めてからも、うん、いろんな人に話をしたんですけど、
はい、
自分のこの話をしっかり聞いてくださったことがすごく嬉しかったのと、うん、今の状況っていうのが致命傷ではないっていうところはすごく頑張ろうっていう風な気持ちになりました。
本当ね、これは保証します。全然致命傷じゃないです。
はい、はい、
ご本人はきっと致命傷だとお感じになることもあったでしょうけど、
はい、
例えば膝をすりむいたとしましょう、
はい、
致命傷と思わなくてもまあすごく痛いわけですよね、
はい、
その時に痛いよ痛いよって言うと、この軟膏つけてみたらとかまあ言われるわけですね、
はい、
でも我慢しなきゃいけないのは自分だね、
はい、
だけど今度からはこういう膝の転び方はしないようにしようとかいろいろ反省もするわけですね、
はい、
でそのうちだんだん皮が元に戻りますね、
はい、
でその時の皮はもう新しい皮なんですよね、
はい、
昔のあなたじゃないから、
はい、
だからちゃんとこの今の時期を経験することは大事だとは思います、
はい、
で今伺ってるといろんな人にお話をしたっておっしゃってたのはすごくびっくりしました。いいことだなって思いました、
はい、
だからこれからも頼るっていうことはちょっと一つの大事な自分の種類として心の引き出しに入れといてください。
はい、
どうぞぼちぼち始めてください。
はい、
で先生おっしゃってたけど前向きにやらなくていいですから。
はい
なんか変な言い方だけど分かってもらえます？
はい、分かります、はい、
うん、よろしいですか？
はい、大丈夫です、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。